聖書を朗読いたします。マタイによる福音書4章1節から11節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書4ページです。さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれた。そして40日間昼も夜も断食した後空腹を覚えられた。すると誘惑する者が来てイエスに言った。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ。イエスはお答えになった。人はパンだけで生きるものではない。神の力出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。次に悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の屋根の端に立たせていった。神の子なら飛び降りたらどうだ。神があなたのために天使たちに命じるとあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてある。イエスはあなたも神である主を試してはならないとも書いてあると言われた。さらに悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せてもしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言った。するとイエスは言われた。退けサタン、あなたも神である主を拝みただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔は離れ去った。すると天使たちが来てイエスに仕えた。以上の聖書箇所より誠の主を拝むと題しまして京子先生よりお話をいただきます。
私たちは悪魔とか悪霊を得体の知れない不気味な存在として認知しているかもしれません。洋画の影響でイメージが作り上げられてしまっている部分もあるかと思います。おどろおどろしい表現で恐怖を煽り立てることは良いことではありません。イエス・キリストを信じる人たちにとって悪魔は信仰から離れさせようとする誘惑者の存在として覚えるのです。それから我々を偶像礼拝へと結びつけようとする影の力です。それこそが本来私たちが警戒すべきことです。イエス様がおっしゃったサタンという呼び方はヘブライ語であり分離する反対するなどの意味があります。まさにサタンは主なる神から私たちの心を引き離すべく躍起になって働いているのです。ちなみに他の箇所で悪魔は悪魔と、出てきていますけれどもこの悪魔という訳は、ギリシャ語の覚える必要はありませんけれどもディアボロスの訳を忠実に悪魔と、訳したまでです。ですからサタンというのはヘブライ語で分離するという意味が基づいているということですね。悪魔の働きはまさに私たちを神から分離させるということにおいてはサタンという表現がも正しいわけです。さてイエス様は神の霊に導かれて荒野に行きました。この霊というのはイエス様が洗礼を受けた時ご自身の上に下った霊のことです。ですからイエス様が悪魔から誘惑を受けたこともイエス様独自で決断したことではなく神の御旨の内にあることでした。40日間の断食を終えたところで空腹を感じている状態は一般的に考えて回復を図らなければならない限界点だと思います。そういう弱った時に悪魔は神の御子であるイエス・キリストを誘惑するために やってくるのです。神の子なら石がパンになるように命じたらどうだ。イエス様が行った40日間という断食は、かつてイスラエルの先祖が荒れ野を旅した40年間の苦労を思い起こすものです。イエス様は聖書からそのことを当然ご存知であります。先祖が長旅と飢えとに苦しんだのは、神様との契約の関係にあるゆえです。神がいかにイスラエルを愛し懲らしめ慈しんだのか、その関係性を知らせるためです。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるからです。この申命記のから引用されたこの言葉も、当時のイスラエルの民に言われた言葉と同じ言葉です。食物によって体を充足させることであれば、どの動物も同じです。しかし人間は神との関係性の中で生きるのが正しい在り方なのです。私たち一人一人の生活においても、神様のご意志が一人一人に反映されているのです。人間が自分の体の充足のことばかり考えているとしたら、即時的な満足ばかり追い求め、ますます自己中心的になってしまう人もいるでしょう。今飢餓状態にあるなしにかかわらず、クリスチャンであっても食物や水のことで自己中心の方に簡単に傾きやすいものです。荒れ野を旅したイスラエルの先人たちが示していることです。私自身も厳しい食料事情の現実にさらされたとしたら、理性的にその時も対応していけますなどと声高らかに言うことはできないと思っています。いつの時代でも食物や水の確保は国家の存続にも関わることであり、いさかいの絶えないテーマにもなっています。私たち人間にとって食物の確保は人類存続の根幹に触れることです。苦労のない現実の中にあるとしたら、食物があるのが当たり前になり、なおさら神との接点をそこの点には見出しにくいくなってしまうとも言えるでしょう。そこにもあらゆる誘惑が働くからです。イエス様は荒れ野で断食をして、外面的には非常に無防備な状態にさせられました。その孤独の中で神に頼るしかない状況へ追いやられる中、祈りを通してやはり神にのみ信頼するように示されるのです。イエス様でさえそうだったのだと思われます。次に悪魔はイエス様を聖なる都に連れて行きました。エルサレム神殿のことだと考えられますが、その屋根の端にイエス様を立たせました。そして神の子なら飛び降りたらどうだと言いました。悪魔は聖書の詩編を引用して、神が天使たちを通してイエス様を支えてくれるからだと言います。ではわざわざイエス様に飛び降りろなどという必要がないと思うのですが、悪魔は実に陰険です。悪魔は神の子である イエス様の役割を分かった上でそそのかしているようです。屋根の端に立つのは死という恐怖を覚えさせられることです。私はこの場面からどうしてもバンジージャンプという遊びを連想してしまうのですが、あれは命綱を装着しているから高いところから飛び降りることができるのです。私たち遊ぶ人間が命綱を信用しているからこそです。悪魔はイエス様に対して、どうせ神によって命は担保されているのでしょう、天使たちが手で支えてくれると詩篇に書いてありますよね。しかしイエス様は自分の使命である十字架の任を死の恐怖と引き換えに神を試すことなどしませんでした。あなたの神である主を試してはならないとイエス様は言い返しました。それはイエス様が神と御心を一つにしているからです。神へ厚い信頼を寄せているイエス様はもはや神を試す必要などないからです。もう少し人間的に言ってしまうと、イエス様のうちには覚悟があったからです。さらに悪魔はイエス様を非常に高い山に連れて行きます。誰もが登っていけるような山ではないのでしょう。この予的に考えれば、選ばれたごく少数だけが最高の高みに達するところの意味でしょう。悪魔はこの世にある国々の繁栄ぶりを見せました。悪魔に魂を売るとはこのことです。もしひれ伏して私を拝むならこれをみんな与えようと言ったのです。ひれ伏す姿勢というのはお尻を突き上げて額を地面につけるような格好であり、相手への恐怖が現れます。旧約聖書に出てくるかつての歴代の王が敵国の前に出された時にひれ伏したまさにそのような姿勢のことを言っているのです。つまりどうか私を殺さないでくださいという意味も込められています。私たちが畏怖の念からひれ伏して拝む相手が主なる神であるならば、その人は正気です。誠の支配者は誰であるのか、主なる神にほかなりません。今世界で起きている侵略戦争などから考えますと、その首謀者である大国の為政者は実存を自分の支配欲の上に見出してしまったのかもしれません。同時にその為政者の心は決してハッピーではなく、恐れに満ちていると思います。他の大国の為政者もキリストをないがしろにするならば悪魔の思うつぼです。キリストの名を使って信仰を傲慢に変形させ、神に従おうとしない人間の姿は決して珍しくないと思います。悪魔の策略は神から人間を背けさせた上で自己実現に向けさせるのです。しかしながらイエス様は強大な権力を持ったどこかの国の為政者のような野望を抱いているのではありません。 ノーベル平和賞がもらいたいのでもありません。イエス様はご自分に栄光を期したいのではなく、むしろ父なる神の栄光が期される返されることを願っています。今のイエス様の望みは主の御心をなすこと、ただ主に仕えることです。それを邪魔してくる者に対しては退けサタンなのであります。神の壮大な救済計画のうちに立てられるイエス様の試練は格別です。我々人間が受ける試練の火では測れないものです。神と人間との間にある淵は深いのですが、神の方が人間になって深く入ってくださったから、私たちは神の愛を教えられたのです。ある時イエス様がご自身の受難と復活の予告を十二弟子になさると、その一人であるペテロはイエス様に対して、そんなことがあってはなりませんと諌めました。するとイエス様は、サタン引き下がれ、あなたは神のことを思わず人間のことを思っていると指摘しました。神の御心に反対する、非難する、分離するのがサタンの意味するところだと申しました。神の恵みを一番に思う心を邪魔立てしてくるものは、実は自分自身の中にあります。私たち自身がイエス様を脇に追いやっていることがあるのです。イエス様はそのような私たちに対して、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと語りかけます。私たちが恵みをくださった神に立ち返ることができる言葉です。そこで悪魔は離れ去りました。神は完全に服従するイエス様を受け入れます。すると天使たちはイエス様を支持して使えました。神の御心にかなう方には、このように天からの軍勢が加えられるのです。私たちにとって神のみを礼拝し仕えるに至るまでは一筋縄ではいかなかったでしょう。年月の問題ではないのですが、キリストの十字架にもとに備えられた幸いな道にたどり着くのに邪魔しているものがなんと多いことでしょう。私たちは純粋に神に従うことができないことが多いのです。だからこそ神は弱さがある人間世界に、私たち自身の中にイエス様をお与えくださいました。このイエス様についてパウロはヘブライ人への手紙の中で次のように述べます。この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのです。イエス様はあらゆる誘惑に対して聖書の御言葉をもってその御心を示し、揺るぎない神の愛と憐れみを示し続けました。そのような偉大な大祭司としてのイエス・キリストが私たちを先頭に立って導いてくださることに、ただ感謝するばかりです。私たちはこのイエス様から 目を離さず、これからも神の御言葉を携えて歩んでまいりましょう。それではお祈りをお捧げいたします。御在天の父なる神様、神様は罪のないイエス・キリストにあえて荒れ野での試練を示しました。私たち人間からはとても十字架に続いて、またその荒れ野での試練も私たちには不可思議な不可解なことであります。わざわざイエス様が悪魔から試みを受けられました。本当に私たちはイエス様の十字架の御救いのもとで頭で考えてしまうと、なんとバカげた悪魔の試練にイエス様は付き合ったのだろうかなどと思ってしまうところもあります。しかしイエス様がそのように悪魔と対峙して御言葉で示してくださいましたのは、何よりも私たちが神を信じてもなお弱さがあり、愚かな部分があり、また成熟していない部分もあるからこそであり、私たちはもうキリストを信じたから大丈夫ということがない、そのようなものであることを示されます。ですから私たちはイエス様の試練からますますイエス様にあってその謙虚さを学ぶことができますように、どうぞお導きください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。